平谷祐希の夢は育つ。はい、皆様こんばんは。パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。そして
こんばんは。人や物のオーラが見えるスピリチュアル役者、大島雅宏です。
マジっすか、今日、はい、キモいんですけど、まあ、それじゃなくて、あの、はい、そうね、本当はなんかこうね、2週続けて出てもらってるんですけど、
あ、はい、
本当は大島くんてか大島さんと大島くんと、
はい、
やっぱこう今コロナ禍でね、
はい、
すごい大変な時期になってるから、なんか若い子たちっていうか、僕もともとこうスポンサーでもこの平井由紀のハイアカデミーで、
はい、
小学生中学生そして高校生とかがなんかこうやっぱコロナ禍で声優とか役者目指すのになんかレッスンがなかなかしづらい世の中になってて、
はい、
もう早く社会貢献じゃないけどその子たちに届けたいなと思ってたんですけど、なかなかもう今ねこんだけ大変で多分しばらくずっと続くだろうと、
はい、
なんかそういうのをなんかみんなで配信っていうかそういうものを始めていきたいなって時に、
はい、
ぜひ大島さんの力を借りてね。
ああ。
なんか僕とはまだ距離があるじゃないですか。やっぱこう生徒。そうじゃなくてその間にいるお兄さん、歌のお兄さん的な、
はい、
なんか先生、間のお兄さん的なので、こう子供たちに、
はい、
なんかうまく YouTube とか17ライブとかとこうコラボしてって、
はい、
レッスンをなんか無料でできるような。
ああ、場所みたいな。
場所というかなんですか、まだ、まあ、具体的なあれはなんか構想はできてるんですけど、
はい、
実際問題もどんどんどんどん変化していってるから、みんなに一番届きやすい媒体として、
はい、
YouTube と か, なんかスマホとかなのか分かんないですけど、
はい、
なんか できたらいいなと思って、それと夢の種ラジオのこのコラボでと、
はい、
いうことでどんどんどんどんそういうのを広めていきたいなと思って、
はい、
大島さんと行こうと思ってるんですけど、その大島さんということで、
はい、
まあ、簡単に自己紹介すると、見えない世界が見える大島なんだ。小島じゃないですか。
小島じゃないで大島です。中島でもないですよ。
あ、そういうこと、
はい、
ネタじゃない。
そうです、
まあ、そうですよね、小島さん。
あ、大島です。
まあそういうね、このね、まあ聞くからにも明るくて、
はい、
陽気な大島さんなんですけど、楽しくね、
はい、
あの皆様に届ければいいかなと思って、今日はなんかそういうのどういうふうにしていきたいかとかいうのをねちょっと話しながら、
はい、
まあ声優ね、今こんな時期にね子供がね声優目指してるとかって言ったら多分親だったらブチ切れますよね。
そうですよね。
多分言いにくい子たちとかいると思うんですよ、
はい、いると
思います。そういう子たちにひっそりとなんか練習役に立つように、
はい、
なんかそういうラジオとかになればいいなと思って、
あ、
一緒に進めていきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
まあそんな中で、まあ、今日はね、
はい、
まあ、入学式的 な,
うん、
なんか何をやったらいいのかっていうのを話していければいいなと思って、
はい、
番組をお届けしたいと思います。どうぞお楽しみに。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平井祐希の俳優アカデミー、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。はい、それでは早速始めていきたいと思いますけれども、
はい、
なんかねこうやっぱり今すごい進化してると思うんですよ、
はい、
あのまあ、先週話したあの竜とそばかす姫もそうですけど、そばかすの姫もそうだと思うんですけど、
はい、
この仮想世界っていうんですか、
うん、はい、
実際そこに行かなくてももう行ったかのように勉強できて、
はい、
その世界ってすごい必要になってくると思うんですよ。
そうですよね。
夢の種放送局も、
はい、
こうなんかこうデリバリーじゃないですけど、な
ん
かこうキャンプカーでその場所に行って出演させるっていうか、その人の家に行かなきゃいけなくなってるとか、来てもらうことに対しての抵抗が、
はい、
コロナ禍ですごい増えちゃったんですよ。
あ、なるほど。
だからその家に訪問じゃないけどそこに行ってっていうことが必要になっていく中で、
はい、
そういうの概念っていうのはもう本当仮想世界だから、仮想世界こう今この声だけでお届けしてるこの世界、
はい、
ね、皆様がこういう世界を空想してレッスンできればいいなと思う。なんかそういうのを始めていかなきゃってずっと思いながらも、
はい、
もう1年半経ちました。いや、経ちますね。早いですね。
そうですね。やっぱコロナ大変ですよね。
いやいやいやいや、1年半経っ、なかなかね、形が決まんないんですよ。
あー、なるほど。
いや、何ですか。結局僕は結果主義っていうか、
あ、はい、
過程は大事っていうのはもう分かるんですけど、はい、結果が取れなかったら意味ないっていうトレーナーの位置にいるんで、
あ、
だからただなんか無料でいいことをバンバン言っても、はい、身にならなかったら意味ないんですよ。身になる環境とかの設定に、
はい、
どれが一番いいのかっていうのがいまいち。
あ、なるほど。
で、中で今伸びてるのが17ライブと、はい、YouTube もやっぱりもう定着してて、そしてこのラジオっていうのはもうずっと昔からこのやっぱ声の世界っていうのはすごい素敵だと思うんで、
はい、
なんかこれをコラボさせてやっていきたいのを大島さんにぜひ、ね、手伝ってもらいたいなっていうか、
もうぜひぜひ、
むしろ大島さんにやってもらいたいなっていう。
あ、はい、
いや、いいと思うんですよ、すごい。
そうですか、ありがとうございます。
向いてるっていうか、なんかさっきみたいにこう泣きながらね、みんななんでわかんないんだよ、
いや、
なんでそんな不正なのってこう、
なんかもうすぐ出てきちゃう、ね、はい、
なんかそういうやっぱこう熱血というか心ある人にして、難しいと、なんかこうやるのは簡単なんですよ、はい、届けるのが難しいですね、どの世界も。
そうですよね。
聞いてもらうためにどうしなきゃいけないのかって難しいですよね。
はい、そうですよね。
もうね、だって普通に勉強しないでネットフリックスとか見ちゃいますもんね。
うん、そうですね。
アマゾンプライムとか、僕はデイアニメ。
はい。
もう本当にもうずっと、もうあれですもんね。あの、ヒーローアカデミー。
ああ。ヒーローアカデミア。はい。大丈夫です。
今教えてるアイドルの子が好きっていうことで、
はい、
もう3日で100話見ましたもん
ね。おー、すごいですね。
いやー、もう、流し見というか、流し聞きというか、
はい、
いや、面白いですね。
あ、もう僕も見て、すごい面白いなって。
ワンフォーオールですね。
そうですね、ワンフォーオール、フルスウルトラ。はい、
やっぱいいこと言ってますよね。
そうですね。なんか見ててやっぱし、あ、今の、まあ、これは僕の思ったことなんですけど、はい、今の子供たちとか、そうですね、若者がこれから何かしようとか思ってた時に、やっぱしなんか、あ、どうせ無理なんだろうなとか、ちょっとこう諦め癖、諦めがちみたいなところがあると思うんですよ、うん、なんでそういう今ない足りないもの、子供たちにってのをやっぱしこうアニメですごい演じてるな、演じ伝えようとしてるなってのを僕はすごい感じました。
あ、もう全然そんな風に見なかった、なんかもうデクみたいな。
あ、いや、でもデクがそうなんですよ。
私が来たーって、
あー、
なんかそういうのばっかり、はい、オールマイトとかばっかり見て、
はい、
そういう深いところにみんな共感、だから人気がすごいんですね。
そうだと思います。
あ、
なんかこれもういろんなアニメもそうなんですけど、多分人気の出たアニメって今の世の中の子供たちに必要なものとか必要なことを伝えてるから人気が出てるんじゃないかななんて僕は思ったりするんですよ。
さすが、オタクは違いますね。
そうですね。
いやでもそう、好きな、いや、好きな人が見ないと、
はい、
いいですね。僕はキャプ翼バイで育ってしまっちゃったんで、キャプテン翼とかね、
キン
肉マンとかの時代、はい、やっぱ時代がだいぶ変わってるから、やっぱ大島兄さんにしっかりね、はい、でもなんかそのあのヒーローアカデミアでもそうですけど、僕すごい思うのは、はい、彼らは個性、
うん、
個性がそれぞれ違うと思うんですよ、
はい、
僕すごい思うのはその個性っていうのは夢だと思うんですよ。
あ、はい、
なんかこういうのに自分の個性っていうか憧れが夢じゃなくて、自分が何の能力に秀でてるのか、
はい、
これをどう輝かせるのかがなんか夢であり個性だから、夢イコール個性だと僕思うんですよ。
あ、
して自分の個性に気づいて、はい、この個性がどうしたらみんなに喜ばれるのかとか、これでどうやったら自分が幸せなのかっていうのを考えて、でメンターについていろいろなんかそれを磨く、
うん、
学校とかで、
はい、
だから夢っていうのをなんかもう3歳とかで発動するんでしたっけ。
そうですね、もう
4歳でしたっけ、
6歳でしたっけ、いやいや、もう
何歳でしたっけ、
何歳でしたっけ、
なんかそれ発動するじゃないですか。だから、はい、13歳のスケボーの、ストリートの線も死ぬもそうだけど、自分は好きなもの、はい、あ、これ私好き、個性だって思ってやって、
はい、
金っていうか、なんか、あ、金メダル取りたいって途中で多分思ったと思うんですよ。
うん、はい、
して金メダル取って夢を叶える。で今自分たちの世代とかは夢っていうとなんか なんていうんですか、社会貢献しなきゃいけないものみたいな、
うん、
なんかすごいずっと大人になってから叶えるものっていうのが子供の時からずっと思っちゃってる、
はい、
なんかそうじゃなくて自分が何に向いてるかを、
はい、
もう本当にもう幼稚園に気づいてほしい、
うん、すごい
気づくと思うんですよね。
あ、
幼稚園でイケメンの幼稚園生とか、
はい、
俺モテると、
あ、
ジャニーズじゃねみたいな、
あ、いやいや、すごいですね、
2.5 次元じゃねとかって幼稚園で気づいてると思うんですよ。
なるほど。
どうですか、女の子とかも私可愛いわって
思う。
いや、可愛い人可愛くない人って生まれ持っていると思うんですよ、
はい、
だし勉強できる人、運動できる人、
はい、
努力でもちろん変えるのもあるけど、あ、これやって楽しいなっていうものを、まあ、親が伸ばしてあげるのもそうだけれども、
はい、
今の時代 YouTube とかがあるから、
はい、
自分これすごい興味あると。だから天才小学生とか、まあ、天才中学生とかが今すごいいっぱいいるんですよ、
はい、
YouTube で学んで、
はい、
プロ顔負けの人が、うーん、だそういう時代が来てて、
はい、
そういう人にじゃあ誰が教えるのってなるじゃないですか。じゃあ13歳金メダル取りましたと、金メダル取った人に教わりたいですよ。金メダルを取った人に教えるってよくわからなくないですか。
そうですね、
やっぱなんか時代がもう相当変わってて、僕の世代ではだから岩崎恭子が金メダル14歳でとかって言って、じゃあすごい、わー、なんでありえないってなったのが、はい、もう13歳が金メダル何人も取ってて、
うん、
世界は本当にもうなんていうんですか、大活躍してる人が10代とか、ましてはもう10代以下の人たちが大活躍してる世の中になってると。
そうですね、本当に思います、自分も。なんか
だからそういう人たち、今こうなんですかね、夢がない人たちもいっぱいいるんですよ、
はい、
だから夢じゃなくて自分のなんか能力に気づく、個性に気づく、
はい、
個性を発動するって言うんですか、どうしたらいいですかね、
発動させる。そうですね、なんかやっぱし
そういう、
はい、
好きな、自分が好きって思えるようなのを早く見つけて、そこに取り組むような環境に変わってると思うんですよね。
なるほど、確かにそう思います。確かにそう言われると本当にそう思います。
だってなんかあれでもそうじゃないですか、竜とそばかすの姫も、
はい、
なんか世界のすごいもう歌い手だと思われた人が普通の一般人だったっていうことは、だからいっぱい今もそのナナとかもそうだけど、めっちゃ歌うまい人が普通の子なんですよ、もう。じゃあプロみたいな、じゃあクラシックみたいに歌えるかっていうとまたそうじゃないんですよ。だから技術が卓越してるわけじゃないけれど、人の心を動かす何かはもう作れる世の中になっちゃってるんですよ。なんか人の心をその瞬発的に、わ、それがだから10年後も支持されるかはそれは違うと思うんですよ、うん、100年経っても200年経っても支持されるクラシックの世界とまた違って、
うん、
本当に今、
今
瞬発、今この話題でわってこう感動して涙を流すものを作れるクリエイティブさは、もうスマホ1台あればとか、
うん、
もうそういうのがもう普通に小学生でもできる世の中になってる。
はい、そうですね。
その時代って誰が予想したかっていうか、もう、通用しないと思うんですよ、僕たちの今までの経験が、
うん、
だから大島兄さんに、
はい、
近寄って、やっぱ小学生とか高校生にとか中学生とかにどう届けなきゃいけないのか、
うーん、 そうですね、
それをなんかね、
はい、
そういう番組にしたいんですけど、どうしたらいいですか。
そうですね、うん、やっぱネット環境が広がってるので、やっぱ一つはやっぱそれに僕たちも便乗するとか乗っかる、そのやっぱり今面白いとかそういうことでなんか見てる人もいれば、時間の暇つぶしで見てる人、 YouTube とか、そういう動画サイトを見て思ってる人もいるんで、そういう人たちと一緒にやるってのもありだとは思うんですが、やっぱなんでしょうね、なんか、はい、
そういうのを頑張ってください。
そうなんですよね、
そう、これが大島あのおさんに与えられた使命でございます。
あー、なるほど。
やっぱこうなんかみんな多分街焦がれてると思うんですよね。
あー、
いやもう今養成所行ったら、はい、本当にもう40万とか、
うん、
まあ普通の週5の学校だったら120万ぐらいかかるんで1年間で、
うん、
無料で、
はい、
そういう内容がレッスンできるように僕はしたいと思って、それを大島さんに届けてもらうという役目でございます。
はい、あ、いや、
それでこのラジオをもつれてね、はい、一緒に頑張っていきましょう。
はい、
一旦 CM に行きたいと思います。
世界へ飛んでけ私の声。 フリーで使える声のサイト配信中。思いやりのある ATM やおせっかいのセルフレジ、萌え声トラックなどなど、近未来で活躍するアイテムの声が盛りだくさん。ファーストサウンド声屋で検索。声優プロダクション声屋。
音を一番大切に生きていく心、ファーストサウンド。声に色や温度があれば、言葉に優しさが溢れる、ひらやボイスカンパニー銀座が共同開発。オンラインショップ、音のその先。発声 CD から絵本、メンタル本まで、子供から大人まで声を輝かせる商品がラインナップ。あなたも声をブラッシュアップ。オンラインショップ、音のその先。
はい、大島さん。
はい、
ね、なんかもう普通に喋ってますけれども、
はい、
だからそう、多分こう喋ってる頃にはね、もうね、本当に配信を始めて、はい、ちゃんと形にしときたいんですよね。
あ、もうそうですよね。
あのこの放送を流れてる頃には皆様にちゃんとスケジュールで、僕一番大事なのは、この俳優とか役者にとって一番必要なのは、あの話すことだと思うんですよ、声。うん、
はい、
オリンピックのインタビューのあのうまいこと。
そうですよね。
すごいですか、疲れて。なんかめっちゃなんかこう、みんないい声だし。
はい。
すごいしっかりしてるじゃないですか。
うん、思います。
でも練習だと思うんですよ。
あ、そうです。そうですよね。
あんなのすぐできる人なんかいないと思うんですよ。常日頃から思ってることを言葉にして、はい、試合終わった後に、そのなんか、記者ゾーンに入って、喋るっていうのを、毎回してると思うんですよ。
そうですよね。もうすごい試合終わった瞬間ですもんね、あのインタビューをしている人、あのプロの皆様って。
してもなんか俳優顔負けのやっぱこもなんか心をこもった会見、
はい、
して13歳の子とかもうなんかすごいいいですよ、飾らなくて。
あ、
楽しかったですとか言って、はい、でなんかやべえこれ嬉しかったですとかって言って、でも最後本当になんかなんか本当になんかちゃんと自分の言葉にして、なんかすごいいいなと思って、やっぱそういうのって感動するじゃないですか。
思います。
生きた言葉を喋れるようにならないといけないんですよ。それをまずみんなに、レッスンっていうか、ここはすごい重要だと思うんですよね。
なんかそうですね、
このレッスンって足りないと思うんですよ。
あ、
その養成所とか。
そうですよね。すごい僕も、一時期養成所とか通ってたんですけれど、やっぱ週1とかもしくは自分でできることって意外とやっぱ足りなかったり、自分では物足りない、なんていうんですかね。
いやいや、でも養成所はダメですよ。
あ、
全然。だってもうそのだからダメですよって言った方変ですけど、
はい、
まあなんか養成所は勉強するところじゃなくて、何を勉強すればいいか学ぶところなんで、
あ、
こういうカリキュラム、こういうことを勉強した方がいいですよと。だからいろんなカリキュラムがこもってるんで、養成所の勉強だけじゃなくて、本当に成功してる人は養成所でその先生に終わってからついてって、さらに稽古をつけてもらうとか、なんかそれでやりながら、もう現役中に養成所が行きながら仕事してたりとかする人がいっぱいいるんで、
はい、
養成所に行ってるだけでは
ダメってこと。
いや、全然ダメですよね。
ダメですよね。
そんなんだったらみんな養成所が卒業したらみんなプロになっても最高じゃないですか。
はい、
自主練とかとも違って、さらにもっとより深いところを、そのためには先生に気に入られるために、なんていうんですか、答えていかなきゃいけない、なんかそういうのとかを学ぶところが養成所ですね。
そう、あ、そうです、そうですね。
まあ、じゃあ週1とか週2の養成所では全然ダメですね。
そうですね。
いや、僕思うんですよ、週に何回やったらプロになれるのと。
あ、
で今教えてるアイドルの子とかは、はい、もういいですよ、もう1日も休みないと。
おー、すごいです
ね。そうだよねと、
はい、
そうだよねと思いますよ本当に。でも男と違って、また女の子たちのアイドルの子だって、やっぱ思うのは、やっぱおしゃれとか女の人ってすごい大変なのに、なんか自分男でもなんかいいじゃないですか、もう朝とか起きて、もうやっぱ寝坊やべえと、やべえ、もう出なきゃって、もうベベベベベって出てきて、女の子とかも、いや、もうおしゃれして髪の毛乾かすのにも
何時間も何分もかかって、
メイクもして、
はい、準備に何時間もかかって、
いつも可愛い、常に可愛くしてて、いや、本当寝る時間なくして、服も毎日同じじゃなくて服も選んで、すごい
すごい。そうですよね。
寝る時間もないし、してなおかつメイク落としてからのケア。
はい。
男なんてそうしない、
ないです
ね。しなかったっていうか、まあ今してる人もいると思うんですけど。
あ、そうですね。
女性とかだからその美に対しての意識も持ちながら、いや寝ないでやってるってすごいと思って。
すごい努力もありますし、すごい。
まあ当たり前なんですけど。
そうですね。
まあそういうのはみんなだからみんなしてるんですけど、実際のところでも。いや本当です偉いね頑張れとしか言いようがない、
うん、
で変に休みがあると悪いことしちゃうんで、この業界ってもう1年間に1回も休みないんですよ。
あ、そうなんですね。
いやもう休みだったら悪いことするでしょ。
そうですね。
あと明日これしようあれしようとか、だからだから前日の夜とかに明日休みにしますとか、大体こういう連絡ですね、
は
い、
へ、
だって何日休みだったらとか、旅行とか行こうとしたりとか。
そうです。あ、なるほど。
前から企画したりとかするとトラブルになるじゃないですか。
そうですね。
だから、なるほど。だから前日のだから
夜とか
明日休みですって、まあ夕方過ぎてぐらいに連絡して、あーって休ませると本当に休み、
あーもうなんか自分、うん、そうですね。なんかそういう時ってやっぱし自分に唯一できる時間、唯一あのなんか自分のいきなりその時間ができると、なんか前々から知ってるとじゃあそこで何かをしようかなみたいな、やっぱ心って出てきちゃうと思うんですけど、急遽出ると、あ、じゃあせっかくの空いた時間、この時間をなんかチャンスに使えようかななんて、そういう風な考え方って多分すぐ出てくると思うんですよね。あれ違いますかね。
よくあのちょっと憑依して分からなかった。精霊が憑依して。
精霊、あーなんで、ね、難しいんですけれど、やっぱりその
みんなリスナーの皆さん分かってると思うんで、ただ僕はあのアイドルの子たちとか本当男の子とデートとかしちゃったりとかしないように、もうだから宿泊にも行けない、もうだからそういうデートもできないようなぐらいのなんか管理はだと悪いことしちゃうんで、休み、
そうなるほどですね。
お金を使える暇もないぐらい、だからそういう中でこの業界は回ってますもんね。だから休みがない、ある程度のその20代はスタジオの中でみんな頑張ってると思ってるんで、でもだから頑張ってることはいいことだから、
はい、
大変だねって言いながらね、少しでもね、でも偉い。
そうですね。なんかこのことって、例えばこれから始めようとか、これから何かしていくには何をしたらいいかなとかっていう、まだスタート段階に立つ前の人って多分分かんないと思うんですよ。多分、うん、実際に活動してるアイドルさんとか見て、あ、かっこ練習してるんだな、頑張ってるんだなっていうのは分かっても、その後どのぐらい頑張ってるかとか、そういうのって多分最初の一番最初って分かんないと思うんですよね。だからそういうのを例えば知っていくことによって、あ、俺全然、私全然足りてなかったとか、そういう気づいて、また自分の夢へのステップアップにつながるんじゃないかななんて。
いや夢はね、あれですね、もうステップアップしないですね。
ああ、そうか、夢、夢描くですね。
多分そういう感覚じゃないんですよね。だから、うん、相手がどんだけ頑張ってるから自分はこれだけ頑張ろうとかっていう感覚はもう古いと思うんですよ。
う
ん、
そうですね。
いやいや、なんか相手が8時間とか9時間やろうとか、なんかそういうんじゃないんですよ。もう自分が好きで、もう気づいたら、なんか、あ、もう朝だったと。
うん、
やばい、寝る時間も欲しい。だから、夢中になってると、なんかそういうこと考えないんですよ。だから、あ、じゃあもう頑張んなきゃとかってあんま思わないですよね。だからもう当たり前、
うん、
多分当たり前のように彼女たちも毎日踊って、だから別に嫌だな、レッスンが、だからレッスンが日常だから、だから呼吸するのと一緒なんですよね。だからただ疲れたと本当に体感するだけで、休みたいと思ってるだけで、もう本当疲れて休みてよっていう感じではなくて、本当に肉体的に疲れてるから休みたいっていうだけ。嫌なことももちろんありますよ。嫌なこともいいことも、嫌なこともいいことも起きるけれど、それもなんか日常だから、嫌なことがあったからやめようとかじゃなくて、嫌なことあった、いいことあった、まあ、ただそれだけ。なんかそこに行かない人たちっていうか、夢がない人は、嫌なことあった、あ、もうやめよう、うん、夢やめよう、いいことあった、夢なんか近づいてる、でもそうじゃないんですよね、夢ってとかっていうのをシェアできるような、そういう番組構成に、ちょっとだからみんなにヒントっていうか、
うん、
多分そういう人ってだと思うんですよ。だから感覚が違うんですよね、きっと。
そうですね。なんか
だからぜひそれを皆様に届けられるような大島兄さんの配信に乞うご期待、
乞うご期待、
信じるか信じないかは
あなた次第です。
そればっかり言いたいだけだじゃないけど、やっぱ楽しくないと伝わらないと思うんですよ。
そうですね。
真面目な。だから、そういうためにやっぱ大島さんのこのキャラが必要と僕思うんですよね。多分僕、こう真面目になっちゃうけど、大島さんのそのなんか柔らかさ、優しさ、なんか、面倒見てくれそうだ感じ、人柄の良さっていうか、ダメな自分でもなんか助けてくれそう、見捨てなさそうみたいな、
はい、
だそこはなんかみんななんか寄り添ってくれていいんじゃないかなと思ってます。
あ、
ぜひお願いします。
頑張ります。ぜひやらせてください。
まあそんなこんなで一旦 CM に行ってエンディングに行きたいと思います。
はい。
エンディングのお時間になりました。今期の、ね、エンディングテーマ曲は6人組アイドルグループイルメンタルで感情主義メンタリズムという曲を流しています。はい、
はい、
これイルメンタルの曲、
はい、
こうなんですよね。
すごい元気。僕も一回ライブとか行ったことがあるんですけれど、とてもなんか見てて自分もあ、すごい、
そうですね、イルメンタルライブに行かそうですね、行って、
はい、
そう侵入して、
はい、
いや今こうご縁があって彼女たちを教えてるんですけれども、
はい、
まあ武道館にぜひ、まあ行くでしょう。いや多分ミュージックステーションとか出るアイドルに近々なると思うんですけど、あ、まあね、本当に今はね種、夢の種なんですけども、着実にもう今度はあれですかね、今もう終わってんのかフェスこうですね、フェスとか経験大きいフェスとかも、いやこのコロナ禍でフェスに参加とかすごいですよ。
すごいですよね、
エネルギーだから、うん、なんでこれ今聞いてる地方のリスナーさんとかも東京とはこんなんでってあるかもしれないけど、まあ、頑張ってね、夢をこうね、いろんなことで壁があって挫折しちゃうけれども、まあ、やってるところではこうやってライブやったりとか、
うん、
必死に活動してるんで諦めずにネットとかでしっかり調べてね、
はい、頑張ってほしいですね。
それいう番組にもしたいですね。
はい、そうですね、
なるべくちょっと早くね作って届けて、でまず発声ですね。
あ、
絶対声、声が大事だと思うんですよ。
そうですよね、
演技とかはやっぱりなかなか、
あ、ちょっと難しい。
まず声、あと歌とかあの練習とかダンスとかは絶対した方がいいと思うんですよね、
うん、そうですよね。なんか日常的にもやっぱり話したりすることってやっぱ人間するじゃないですか。なんでその時にどれ、あの声が小さいとかなんかいろいろとあって、やっぱり伝えることに関してやっぱちょっとおろそかになっちゃうことも多分あると思うんですよね。なんでそれってやっぱり何かを伝えるためにはやっぱ練習って必要なんだよななんて思ったりする時も、
いやもう僕は完全になんか彼女たちを見てると、まあ、やっぱ6人組っていうか仲がすごいんですよ、うん、やっぱり仲間じゃないですかね。
あ、
もう一番必要なのはもう仲間、仲間が今いない人は仲間を作るべきですね。
そうですね、
夢を叶えるには練習じゃなく仲間ができればもう練習もするんで、
はい、
だからそういうような本当にヒントを若いうちにぜひ早く届けて、こんなコロナ禍でも
でもも
うしっかりキーワードをやって無駄な時間が一瞬たりともないようにして、このコロナがなくなったら本当にすぐやりたいことをバーッとできるように、なんかそういう準備の期間に大島さんとなんか届けていけたらいいなと思っております。
はい、頑張りたいです。僕も頑張ります、まあ、頑張りたいじゃないです、まあ、頑張ります。
頑張って、
はい、
本当 だからまずあれですかね、まずツイッターとか、
はい、
50億人フォロワ
ーいやそういう50億人
そういう感じですよね。
そうですね、
まあ、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
まあ本当に楽しみにしていてください。それでは引き続き夢の種放送局をお楽しみください。じゃあねー、バイバーイ、
バイバーイ。